それでは今日私たちに与えられた聖書箇所ですけれども、新約聖書のヨハネの福音書11章38節から46節、ヨハネの福音書11章38から46節、新約聖書206ページになります。それではお読みいたします。イエスは再び心の内に憤りを覚えながら墓に来られた。墓は洞穴で石が置かれて塞がれていた。イエスは言われた。その石を取り除けなさい。死んだラザロの姉妹マルタは言った。主よ、もう臭くなっています。4日になりますから。イエスは彼女に言われた。信じるなら神の栄光を見るとあなたに言ったではありませんか。そこで彼らは石を取り除けた。イエスは目を上げて言われた。父よ、私の願いを聞いてくださったことを感謝します。あなたはいつでも私の願いを聞いてくださると私は知っておりましたが、周りにいる人たちのためにこう申し上げました。あなたが私を使わされたことを彼らが信じるようになるために。そう言ってからイエスは大声で叫ばれた。ラザロよ、出てきなさい。すると死んでいた人が手と足を長い布で巻かれたまま出てきた。彼の顔は布で包まれていた。イエスは彼らに言われた。ほどいてやって帰らせなさい。マリアのところに来ていて、イエスがなさったことを見たユダヤ人の多くがイエスを信じた。しかし何人かはパリサイ人たちのところに行ってイエスがなさったことを伝えた。これよりラザロよ、出てきなさいというタイトルで近藤牧師よりメッセージをいただきます。
イースターおめでとうございます。はい、主の復活とともに喜び祝いたいと思います。一言お祈りいたします。愛する天の父様、あなたの皆を心より賛美申し上げます。あなたは今日このイースターの朝にたくさんの方々をこの街道に導いてくださったことを心より感謝申し上げます。今日はこのヨハネの福音書ラザロの復活から学んでいきますけれども、どうぞあなたの聖霊が豊かに働いてくださって、この御言葉にの奥にある本当に素晴らしい宝を私たちが掴むことができるように、主よ、一人一人の心に働きかけてくださいますように。そしてあなたの復活での喜びで私たちが満たされますように、我らの救い主尊い主イエス様の御名によってこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。はい、それでは今日の箇所なんですけれども、ヨハネの福音書の11章全体から見ていこうと思いますけれども、まず最初のところですね、11章の1節から6節をお読みいたします。さて、ある人が病気にかかっていた。ベタニアのラザロである。ベタニアはマリアとその姉妹マルタの村であった。このマリアは主に香油を塗り、自分の髪で主の足を拭ったマリアで、彼女の兄弟ラザロが病んでいたのである。姉妹たちはイエスのところに使いを送っていった。主よ、ご覧ください、あなたが愛しておられる者が病気です。これを聞いてイエスは言われた。この病気は死で終わるものではなく、 神の栄光のためのものです。それによって神の子が栄光を受けることになります。イエスはマルタとその姉妹とラザロを愛しておられた。しかしイエスはラザロが病んでいると聞いてからも、その時いた場所に2日とどまられた。ベタニアでの出来事ですけれども、このベタニアはエルサレムから3キロメートルほど離れた村で、そこにこの3人の兄弟、ラザロ、マルタ、マリアが住んでいました。イエス様はこの3兄弟を愛しておられて、時々彼らの家を訪問され、宿泊もされていたようです。このようにしてイエス様が本当に親しくされていたこの兄弟なんですけれども、そのラザロが重い病気にかかったので、姉妹たちはイエスのところに使いを送って、あなたが愛しておられるものが病気ですと伝えます。ラザロを癒せるのはイエス様しかいないという切羽詰まった思いであったと思います。昨年は大橋先生をはじめとして、私の身近な人たちが次々に病で倒れられました。私たちが病気を恐れるのは、その病気が今よりも悪化してしまうことをもちろん恐れるんですけれども、さらにはその先にある死を恐れるからではないかなというふうに思うんです。私たちクリスチャンは死んで終わりではない。私たちも死とともによみがえるということを知っています。しかしながら、やはりこの地上において愛する人を失いたくないという思いは、そういう思いがあるのは自然なことであると私は思います。マリア、マルタにとってラザロは愛する兄弟です。しかし彼女たちはここで、私たちの愛する兄弟とは言わずに、あなたが愛しておられるものが病気ですと訴えたのです。この違い分かりますかね、皆さん。私たち人間の抱く愛は不完全で移ろいやすいものです。しかし神様の愛は完璧で不変なのです。あなたの愛しておられるものが病気です、こう祈ることによって、私たちは私たちの愛するものを揺るがない神様の御手に委ねることができるのです。私たちは、あなたの愛する夫が失業中です、あるいはあなたの愛する娘が不登校です、あなたの愛するお母さんがうつ病で苦しんでいますと、このように祈り訴えることができると思います。あなたが愛しておられるものが病気です。この訴えに対してイエス様は、この病気は死で終わるものではなく、神の栄光のためのものです。それによって神の子が栄光を受けることになりますと答えます。どのような神の栄光が現れるのでしょうか。神の栄光の現れ、これは今日の箇所の重要なテーマなんですけれども、この時点でこの言葉を聞いた人たち、ラザロの姉妹たち、イエスの弟子たち、そして使いの人、そこにいた誰もイエス様がなされたこの宣言の意図していることを理解できなかったと思います。6節を読むと、ラザロの重い病状を聞いた後も イエスはその時いた場所に2日とどまられたとあります。愛しておられるのにどうしてすぐに駆けつけようとしなかったんでしょうかという疑問が湧いてきます。17節を読むと、イエスがおいでになるとラザロは墓の中に入れられてすでに4日経っていたとあるように、イエス様がラザロの家に到着した時にはラザロはすでに亡くなって埋葬も終わっていたことが分かります。まさにトゥーレイトだったんですよね。私たちが何かとても重要なことについて祈っている時に、神様の答えがこうすぐに与えられなかったり、あるいは状況が一向に変わっていかないという、そういう状況を通らされることがよくあると思うんですね。その時に私たちは不安になったり、あるいは焦ったりします。そして時にはトゥーレイトって思い込んでしまうことがあります。しかし今日の箇所を読んでいくと、私たちの時計と神様の時計とはこの異なることが分かるんです。私たちに必要なのは忍耐と、そして神様への信頼なのです。次にイエスとマルタの会話の場面から学んでいきたいと思います。18節から27節、萩原先生朗読お願いいたします。
ヨハネ11章17節18節、ベタニアはエルサレムに近く15スタディオンほど離れたところにあった。マルタとマリアのところには兄弟のことで慰めようと大勢のユダヤ人が来ていた。マルタはイエスが来られたと聞いて出迎えに行った。マリアは家で座っていた。マルタはイエスに言った。主よ、もしここにいてくださったなら私の兄弟は死ななかったでしょうに。しかしあなたが神にお求めになることは何でも、神があなたにお与えになることを私は今でも知っています。イエスは彼女に言われた。あなたの兄弟はよみがえります。マルタはイエスに言った。終わりの日のよみがえりの時に私の兄弟がよみがえることは知っています。イエスは彼女に言われた。私はよみがえりです、命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。また生きていて私を信じる者は皆永遠に決して死ぬことがありません。あなたはこのことを信じますか。彼女はイエスに言った。はい主よ、私はあなたが世に来られる神の子キリストであると信じております。
ありがとうございます。21節でマルタは、主よ、もしここにいてくださったなら私の兄弟は死ななかったでしょうにと語っています。皆さん、マルタの気持ち分かりますよね。実は妹のマリアも同じことを、イエス様に言ってるんですね。これはもう手遅れです、あなたが来たのは遅すぎます、もしもラザロが生きてるうちに来てくださったのならラザロは死なずに済んだのですと言いたかったんだと思うんですね。そして22節で続けてマルタは、しかしあなたが神にお求めになることは何でも、神があなたにお与えになることを私は今でも知っていますと答えています。マルタはここで、あなたは父なる神によって使わされた方で神の御心をなされる方です。このような絶望的な状況の中にあっても、あなたはきっと何かの技をなしてくださいますよねと告白しているのです。それに対して23節でイエスは、あなたの兄弟はよみがえりますと断言しています。イエス様はマルタよ、 私が来たのは遅すぎると悲しむ必要ない、ラザロは復活しますと諭しているんです。その言葉に対してマルタは24節で、終わりの日のよみがえりの時に私の兄弟がよみがえることは知っていますと答えています。これはラザロは即座には復活しない、でも世の終わりになると復活しますと答えてるんですね。これは週末になるとキリスト者が復活するという信仰をマルタが持っていたことがわかります。この時点まだイエス様自身が復活されてもいない、この時点でこの告白が出てくるというのはすごいことだなと思いますね。マルタのうちにすでに永遠の命を信ずる信仰が育っていたんです。でもまさかラザロがこの時点で復活するとは信じていなかったと私は思います。25、26節の言葉っていうのは私たちにとってもとても大事な言葉だと思うんですね。私はよみがえりです、命です、私を信じる者は死んでも生きるのです、また生きていて私を信じる者は皆永遠に決して死ぬことがありません、あなたはこのことを信じますか。これマルタにね問いかけた言葉なんですけど、私たちにも問いかけておられると思います。私たちは必ず、私たちの肉体の命は必ず終わりの時を迎えます。しかしその死の向こうには永遠の命があり、私たちは永遠に生きるものであるとイエス様は宣言されて、そのことを信じる用意があるかと私たちに確認しておられるのです。次に、ラザロの復活の場面から学んでいこうと思います。38節から46節、萩原先生朗読お願いします。
イエスが再び心の内に憤りを覚えながら墓に来られた。墓は洞穴で石が置かれて塞がれていた。イエスは言われた。その石を取り除けなさい。死んだラザロの姉妹マルタは言った。主よ、もう臭くなっています、4日になりますから。イエスは彼女に言われた。信じるなら神の栄光を見るとあなたに言ったではありませんか。そこで彼らは石を取り除けた。イエスは目を上げて言われた。父よ、私の願いを聞いてくださったことを感謝します。あなたはいつでも私の願いを聞いてくださると私は知っておりましたが、周りにいる人たちのためにこう申し上げました。あなたが私を使わされたことを彼らが信じるようになるために。そう言ってからイエスは大声で叫ばれた。ラザロよ、出てきなさい。すると死んでいた人が手と足を長い布で巻かれたまま出てきた。彼の顔は布で包まれていた。イエスは彼らに言われた。ほどいてやって帰らせなさい。マリアのところに来ていて、イエスがなさったことを見たユダヤ人の多くがイエスを信じた。しかし何人かはパリサイ人たちのところに行ってイエスがなさったことを伝えた。
はい、ありがとうございます。イエス様は人々が悲しんでいるラザロの墓のところに来られます。墓は洞窟で入り口は石で塞がれていました。イエス様は石を取り除けなさいと命じられますけれども、その言葉に対してマルタは、主よ、もう臭くなっております、4日になりますからと答えています。もう手遅れなんですとマリタはダメ押しをしたかったんだと思うんですね。ここを読むとマルタはイエス様がまさか この場でラザロをよみがえらせるとは想像もしていないことがわかります。イエスはここで居合わせた人々に対して4節にの同じ言葉ですね、信じるなら神の栄光を見るといったその宣言を思い起こさせて、そして実行に移すのです。そしてその目的は、あなたが私を使わされたことを彼らが信じるようになるためにと答えています。そして父なる神に祈りを捧げた後、ラザロよ出てきなさいと命じると、ラザロは布で巻かれたままで墓から出てくるのです。45節にあるように、この光景を見てこの場に居合わせた人の多くがイエス様を信じることになります。ね、皆さん想像してみてください。死人が墓から蘇るその場面を見たら、もう信じざるを得ないと思うんですね。そのような強烈なインパクトがあったと私は思います。ここまで私たちはイエスとマリアのやり取りから学び、そしてラザロが実際に復活する場面を見てきました。そして今日のテーマである、この病気は死で終わるものではなく神の栄光のためでためのものです。それによって神の子が栄光を受けることになりますと言われたイエス様の宣言が、ラザロの復活によって実現されたのも見ました。確かにイエス様は多くの人々が見ている前で神の栄光を表されたのです。しかしその後さらに大きな栄光を表すことになるのです。ラザロの復活を見て周囲にいた多くの人たちがイエスを信じるようになりました。しかし46節には、しかし何人かはパリサイ人たちのところに行ってイエスがなさったことを伝えたとあります。この知らせを聞いたパリサイ人たちは、死人をよみがえらせるという圧倒的な技を耳にしてイエス様に対して信仰を抱くどころか脅威を抱くんですね。彼らはイエス様を信じてついていくというのとは正反対の方向に向かってしまうんです。ユダヤ教の指導者たちは、このままイエスに多くの印を、ね、行わせておくと住民がみんなイエス様についていってしまう、そうなると指導者としての自分たちの立場が危うくなる。それで大祭司カヤパがこう言うんですね。プリントにも書かれてあります。一人の人が民に代わって死んで国民全体が滅びないで済む方が自分たちにとって得策だ。このカヤパの説得によってパリサイ人たちはイエス様を抹殺するという固い決意に至るんです。実はこのカヤパはイエス様の十字架の死をこういう形で予言されたんですよね。これまでずっと奇跡のシリーズということで学んできましたけれども、イエス様は多くの奇跡をされてきましたけれども、このラザロの復活が決定打となってイエス様は十字架につけられて死ぬことになるんです。こんなことになるなんてマリアもマルタも予想できなかったと思います。イエス様はこの後に私たち全人類の罪を担われて十字架で死なれるんですね。 でもそれで終わりではなかったのです。イエス様は3日後に復活されます。当然のことなんですけど、一度死ななければ復活することはありえないんですよ。十字架の死があるから復活がある、イースターがあるんです。イエス様は死んで終わりではなかったのです。これまで奇跡シリーズずっと学んできましたけども、復活こそイエス様っていうか神様がなされた御業の中で一番重要な奇跡となるのです。この箇所での大事なポイントは、ラザロの復活はイエス様を十字架の死そして復活へと導いたこと、そしてさらに大事なポイントとしては、イエス様がマルタに予言した言葉、私はよみがえりです、命です、私を信じる者は死んでも生きるのです、とあるように、死んでも生きるとする私たち自身の復活をも予表するものとなるのです。イエス様が復活されたから私たちも復活するのです。ラザロの復活はイエス様の復活、そして私たちの復活をも予言している、そのようなとても大切な箇所なのです。第一テサロニケの4章の16節から18節をここは一緒に朗読しましょう。とっても大事な箇所なので、プリントをご覧ください。よろしいですか。はい。すなわち号令と御使の頭の声と神のラッパの響きとともに、ご自身が天から下ってこられます。そしてまずキリストにある死者がよみがえり、それから生き残っている私たちが彼らと一緒に雲に包まれて引き上げられ、空中で死と会うのです。こうして私たちはいつまでも死と共にいることになります。ですからこれらの言葉をもって互いに励まし合いなさい。十字架で死なれ復活されたイエス様はその40日後に天に戻られます。そして今読んだこのテサロニケ人への手紙の箇所は、イエス様がもう一度この地上に戻ってこられる再臨の時のことを予言しています。再臨がいつ起こるのか誰にも分かりません。しかしこの箇所が語っていることは、再臨が来た時にその時点ですでに亡くなられている方がよみがえって、そしてその時点で生きている方がイエス様と共に天に引き上げられると予言してるんですね。ですからもしも再臨の時点で私たちがすでに召されて墓に葬られているとすると、私たち自身も墓の中でイエス様の呼ぶ声を聞く時が来るのです。墓に眠るラザロを取り囲んでいた人々はラザロの死を悼んでいました。そしてその時はいつか、私たちにもそのような終わりの時が来ることを示唆しています。しかしこのラザロの復活の場面は、私たちに死が訪れることと同時に私たちにも復活の時が来るということを予言しているのです。 イエス様はラザロよ出てきなさいと墓で眠っていたラザロに声をかけました。手と足を布で巻かれたまま、ラザロはミイラの状態のままで墓から出てきたのです。同じように再臨の時が来ると、すでに眠っている人々を死から呼び覚まされるのです。萩原義明よ出てきなさい、土橋縫子よ出てきなさいと声をかけられるのです。そしてここにおられる一人一人の名前も呼ばれるのです。そして私たちは天に引き上げられ、空中でイエス様と一緒になるのです。イエス様とお会いする時が来るのです。パウロはこのテサロニケ人への手紙を通して、その時のことを待ち望みつつ、互いに励まし合いなさいと私たちに勧めておられるのです。このイースターの時、私たちの初歩となって復活したイエス様を崇めると同時に、将来私たちに起こる肉体の復活の時を、栄光の体をいただく時のことを確信し、そのゴールに向かってこの地上での歩みを進めていきたいと思うのです。その再臨の時、そして私たちが天に上げられるその時のことを待ち望みつつ、互いに励まし合っていきたいと思うのです。最後にダメ押しの歌詞をお読みしますね。イエス様ご自身が語られました、ヨハネの5章の28節第3番です。このことに驚いてはなりません。墓の中にいる者が皆この声を聞いて出てくる時が来ます。アーメン。しばらくの黙想の後にお祈りしたいと思います。愛する天のお父様、今日このようにして2025年のイースターの時を迎えることができて感謝いたします。主よ、本当に今この世界を見ると戦いがあり、また地球温暖化による本当に気候の変動があり、また本当に経済的にも厳しい状況に置かれようとしています。パンデミックもありました。日本では天災がとても多いです。そのような希望を持ちにくいこの世界に私たちは今侵されています。この地上だけに希望を置くとしたら、死を私たちは失望することになると思います。そのような私たちに、あなたは今日この復活を通して、ラザロの復活を通して、私たちもまたその復活の日が来ることを、あなたのおられる天に死を本当に、登っていくその時を私たちが本当に迎えることができることを、その希望を持って今日もまた明日もあなたと共に歩んでいくことができるように、主よ、私たちの信仰を強めてください、確信を強めてくださいますようお願いいたします。我らの救い主尊い主イエス様の御名によってこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。